ボーション TV をご視聴の皆様、
こんにちは。
京都中央チャペルの今井久美子です。今日も神様からの語りかけを皆様と共に拝聴できる恵みを感謝いたします。まずは聖書朗読です。
ダニエル書3章19節から。そこでネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、およびアベデネゴに向かって顔色を変え、牢を平常よりも7倍厚くせよと命じた。またその軍勢の中の力の強い人々を呼んで、シャデラク、メシャク、およびアベデネゴを縛って、彼らを火の燃える炉の中に投げ込めと命じた。シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人は縛られたままで火の燃える炉の中に落ち込んだ。その時ネブカデネザル王は驚いて急ぎ立ち上がり、大臣たちに言った。我々はあの3人を縛って火の中に投げ入れたではないか。彼らは王に答えて言った。王よ、その通りです。王は答えて言った。しかし私の見るのに4人の者が縄目なしに火の中を歩いているが、何の害をも受けていない。その第4の者の様子は神の子のようだ。そこでネブカデネザルはその火の燃える炉の入り口に近寄って、意図高き神のしもべシャデラク、メシャク、アベデネゴよ、出てきなさいと言ったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴはその火の中から出てきた。総督、長官、知事、および王の大臣たちも集まってきて、この人々を見たが、火は彼らの身には何の力もなく、その頭の毛は焼けず、その街灯は損なわれず、火の匂いもこれにつかなかった。ネブカデネザルは言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴの神は滅ぶべきかな。神はその使者を使わして自分により頼むしもべらを救った。また彼らは自分の神以外の神に仕え拝むよりも、むしろ王の命令を無視し自分の身をも捨てようとしたのだ。それで私は今命令を下す。庶民、諸族、諸国語の者のうち誰でも、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を罵る者があるならば、その身は切り裂かれ、その家は滅ぼされなければならない。このように救いを施すことのできる神は他にないからだ。
本日の聖書箇所は、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対するネブカデネザル王の怒りから始まっています。なぜ王様は怒っているのでしょうか。それは王様が作った金の像をこの3人が拝まなかったからです。それに対して王様は怒り、燃え盛る炉に投げ込めと命令したのでした。それに対してこの3人は王様に堂々と語ります。自分たちが仕える神様は、燃え盛る炉の中からも、あなたの手からも私たちを救い出すことがおできになる方です。けれど、神様がどうされるか関係なく、私たちは私たちの神様を信じ、御言葉を従い、金の像を拝むことはしませんと語るのです。なんという忠実な3人でしょうか。神様が直面しているこの大きな試練から具体的に救い出されるかどうか、そんなことは関係なく、神様に従っていく、神様の御言葉に従っていくのだと語るのです。3人が信じている神は自分よりも優れていると言われたからか、ネブカデネザル王は激怒したのです。そしていつもよりも7倍も熱く 炉を燃えさせ、この三人を縛って投げ込めと命じたのです。あまりにも炉の火の勢いが強かったのでしょう。この三人を連れて行った者たちは火の勢いで焼け殺されたというのです。三人は服を着たまま炉に投げ込まれました。火の燃える炉の中に落ち込んだとあるぐらいですから、三人は自分たちではどうすることもできない状態に追い込まれたというのです。その時、ネブカデネザル王は驚いて立ち上がって尋ねたと言います。私たちは三人のものを炉に投げ込んだのではないか？その場にいた周りの人たちはその通りですと答えました。それなのに、火の中には縄を解かれた四人のものが見える。しかも、4番目の人は他の3人とは違っている。王様が直接見て神々の子のようだと受け止めたのです。そしたら驚くことをこの王様は口にしました。シャデラク、メシャク、アベデネコ、糸高き神のしもめたち、すぐに出てきなさい。自分よりも力がないものとみなしていた彼らの神を、意図高き神と叫ぶように、呼ぶようになったのです。王様自らが直接この不思議なことを見て実感したのでした。三人は出てきました。王様だけではなく、王様の周りの本当に身分の高い人たちも彼ら三人を見ました。炉に投げ込まれる前と全く変わらず、髪も焼けず、服も焼けず、しかも火の匂いすらしなかったのです。三人を連れて行った人たちは火の勢いで焼き殺されました。けれど、炉に投げ込まれたこの三人は全く火の影響を受けなかったのです。誰の目から見ても明らかにイスラエルの神々と他の神々の違いが明らかにされたのです。イスラエルの神の圧倒的な力により、ネブカデネザル王は180度見方が変えられたのです。28節で王は語ります。王の命令に背いて、命をも差し出して、神を信頼した三人。他のどんな神にも仕えず、拝まなかったこの三人を、イスラエルの神は救われた。王は一部始終その目でしっかりと見聞きしていたので、イスラエルの神の凄さを実感したのです。そして続けて、それゆえ私は命令すると語っています。シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は、その家もその人も滅ぼすと、根絶やしにすると宣言されるのです。これは敵国の中にあって、イスラエルの民を苦しめる要因が一つ消えたということにあります。偶像礼拝の強要は異教の国において、しかも独裁的な支配者の国において常に起こり得ることでした。違反すると激しい迫害にあり、このように命をも落としかねない事柄だったのです。イスラエルの神は、偶像を拝んではならない、他の神々を拝んではならない、と何度も語っていました。ですからイスラエルの民にとって、偶像を拝むと神様に背くことになり、偶像を拝まないと迫害される命の危険がある。そんな苦しい状況の中にいたのです。しかしここで、イスラエルの神を侮ってはいけないと、ネブカデネザル王が自らが宣言してくれたのです。そして、彼らをなんと栄えさせてくれたのです。敵の異教の王でありますが、ネブカデネザル王はこのようにも宣言しています。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。その勢いは止まらず、全土に手紙を書いたと言います。 意図高き神が私に行った印と奇跡は偉大であり、力強くものすごかったんだ。ネブカデネザル王は神様の偉大さ、力強さ、そのダイナミックさを目の当たりにして感動したのでした。本日はこの聖書箇所から学んでいきたいと思います。メッセージ、このところから学びたいメッセージポイントは、あなたにも偉大な印、力強い奇跡が起こるということです。ネブカデネザル王は、私の手からあなた方を救い出す神などいないと言っていました。断言していました。けれど、イスラエルの神、この聖書が語る神の凄まじい力を実際に見て、全く見方が変わったのです。このように救い出すことができる、お出来になる神は他にはないというような、そのような、そのことを、そんなことをで宣言するように変わっていったのです。私たちの信じる神様には圧倒的な力があるのです。天の父なる神様は私たちがそんな奇跡など起こるはずがない、ありえない、絶対無理だと思ってきたことを驚くべき方法で成し遂げてくださるお方なのです。この神様は今も生きて私たちと、そう、あなたと共にいてくださいます。ですから臆することなく大胆に神様に求めてまいりましょう。諦めずにこの神様に期待していくものとなりましょう。私たちはこの三人のように、どんな苦しい状況にあっても、危機的な状況にあっても、神様を信頼し、神様の御言葉に聞き従うものとなってまいりましょう。そんなあなたに、神様は驚くべき奇跡を体験させてくださるのです。教会にある姉妹がおられます。長年結婚を夢見て祈ってまいられました。結婚したかったら奉仕をすればいいよ、言われたら本当に素直にそれに応じて一生懸命奉仕をされました。どんなにひどい怪我をしても祈祷会に来て祈っておられました。教会学校も本当に日々欠かさずに開き、子供たちにメッセージを語り、本当に子供たちに愛を語っておられました。いろんな出会いを求めておられましたけれども、なかなかこの人だ、その相手パートナーに出会うことはありませんでした。とうとう諦めなければならないかな、少しそんな気持ちがあったとおっしゃっておられました。そんな時、大きな事故っていうか、こけられて転倒されて怪我をされたんですけれども、祈祷会で特別講師の先生が来られるということで、その姉妹はいつものように大変な怪我をされながらも祈祷会に来られました。そしたらこの講師の先生が、あなたにも奇跡が起こる、祈ってまいりましょう、語られました。素直に受け止めて、本当に神様のメッセージとして素直に受け止められて、結婚したいです、祈られたんです。そしたら、ね、全く、こう、出会いがなかったにもかかわらず、一つの接点が生まれ、そして3ヶ月後に結婚することができたのです。私たちの教会では、もう21世紀最大の奇跡として、本当にみんなで喜び合ったのです。もう、ありえないと思っていたことが、本当に神様は驚くべき方法で奇跡を起こしてくださった。本当にこの姉妹と共に喜び、神様の素晴らしさ、神様のこの奇跡を喜び合ったのです。愛する皆様にも、どうしようもない動かしがたい現実があるかもしれません。でも神様は人にはできないことをがおできになる神様です。何でもおできになる 神様です。そのことを信じ、この神様に信頼して、神様の御言葉に従って歩むものとなってまいりましょう。そして私たちもこの三人のように、そしてこの姉妹のように、神様の驚くべきばかりの奇跡を体験し、共に喜び合うものとなりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も神様からの語りかけを感謝いたします。神様は、とに大な力を持って、私たちに臨んでくださっていることを感謝いたします。私たちにはどうしようもできないことがあります。動かないことがあります。あなたの力に頼ることしかできない、そんな出来事があります、事柄があります。神様、すべてあなたに委ねます。神様にはおできになります。素晴らしい力によって、偉大な力によって、奇跡を起こしてくださる力によって、神様が私たちのこの現実を動かしてくださることを期待いたします。すべてを委ね、神様に期待して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。